浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2024年5月17日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン10へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。ではごゆっくりお過ごしください。
霧竹もんとみこと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。
皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠にお気にありがとうございます。今は大阪の自宅にてぷかぷかを録音しております。はい、今日はですね、お昼に、地元の初めて行く、お好み焼きのお店に行ってきました。まあ徒歩10分ぐらいですかね。で、川を隔てたお店だったので気にはなってたんですけど、今まで一度も行ったことがなくて、初めて行ってきました。広島焼き久しぶりに食べました。広島焼きもね、とっても美味しかったんですけど、生ビールがね、とっても美味しくて、で、まあ、食べ終わった後、大将と少しお話をしたんですが、やはりですね、そのメインテナンスが結構生ビールが大事らしくて、まあもちろん掃除をしなくちゃいけないのもあるんですけど、炭酸をね、ずっとこうつなぎっぱなしにしてると、その炭酸の圧で炭酸が常に流れてる状態になって、ビールが辛くなったりとか、炭酸がきつくなったりと して、まあ、嫌なゲップが上がったりとかするっていうらしいんですよ。で、まあ、ビール会社の人がですね、まあ一応ビールのメインテナンスの仕方とか、いろいろ教えるらしいんですけど、まあほぼほぼそれができてるお店は少ないというお話をしてありましたね。ビールをつかない時には、その炭酸のつないでるやつを切るっていう、一手間なんですけど、それをするだけでも全然違うらしいんですよ。でも、まあ普通のお店はそれもこうしてないという話を聞いて、あ、なるほど、そういうことで違うんだという、ちょっとお勉強になりました。そして自宅に帰る途中にですね、なんかね、ちっちゃな生き物がパッと見えたんですよ。猫かなと思ったけど、ちょっと違うなと思ったら、パッと顔出してきたらですね、ちっちゃい頭にですね、尻尾、イタチでした。はい、可愛かったですね。うちにもね、たまにイタチさん出てくるんですけど、こんなね、昼間にイタチを見たのは、初めてです。はい。前回ですね、カメムシの話をしましたけど、そのイタチで思い出したんですけど、前もその道を歩いてる時に、何かこうね、舌を動いてるんですよ。何かなと思ったら、ゴキブリがアスファルトの道をね、渡っておりました。はい。そのようにしてですね、ゴキブリさんも家から家へとですね、渡り歩いてるんだなっていうのを、実感した出来事でございました ね、全然ゲイの話ができなくてすいません。で、ここ最近の出来事なんですけど、中学生の時の同級生、まあ、その人は高校も一緒だったんですけどから、急にメールが来まして、で、LINE はその後やってますかということでですね、来たんですよ。で、僕そのずっと前に、LINE しませんかって言った時にはもう断ってんですよね。ちょっと LINE の苦手意識があって、でもうなるべくやりたくないというね、ちょっと拒否をしたんですけど、ちょっと海外の仕事があった時にどうしてもみんなとの連絡ツールで、LINE が必要になって、その後 LINE を入れてですね、まあ使ってみると、写真とか動画はすぐにこうね添付できたりとかですね、インターネットでですね電話かけ放題みたいなねメリットもあるっていうのを知って、で、ああすごいなと思ったんですけど、でもまあ未だもって使い方はあまり理解しておりません。で、そのおっさんの友達スサッチュ、すいません、山口県のスサチョウっていうところなんですけど、今は激しいに統合されたんですが、結局ですね、まあ LINE に登録しました。ね、そしたらね、同級生のねグループに入れませんかっていう、また次に来ましてですね、まあそうね、それもいいかなと思ってグループに登録しました。そしてなんか挨拶文を一つ入れてほしいって言ったので入れたんですけど、そしたらその日のうちにですね約ね90件ぐらいバーッと来ましてですね、うわ LINE ってすごいと思って、でもうその LINE の中がですねすでにもう、中学校の同窓会状態になった感じでした。で、まあ、僕ら今年厄年なのでですね、まあそれもあったと思うんですけど、多分コロナ以来の同窓会じゃないかと思うんですけど、僕はちょっと中学校の同窓会は一度も参加してないんですけど、今回8月のちょっとお盆の時期にあるんですが、本当に珍しく何も予定が入ってないんですよ。今まで案内をもらった時はほとんどまあ行けなかったんですけど、だからこれも何かの縁かなと、ね、思いまして、ね、なんとか行くようにですね、こう日程というかいろいろ予定をね、予定というか調べたんですけどね、愕然としました。というのはまずですね、僕のそのスサというね今激しい統合してる町なんですけど、もう山陰本線でとにかく僕の時にも僕が住んでた時にも本数が少なかったんですけど、もう今は本当にその時以上に本数が少ない。ね、朝と夕方以外は3時間に1本みたいな感じでですね参りました。でですね、隣の島根県に、増田空港、増田空港じゃない、石見空港っていうのがあるんですけど、で、それもね、大阪からの直行便があったんですよ。で、先ほど調べたら、いくら検索しても出てこないんです。その日付に。で、よくよく調べたらですね、臨時便として、8月の14日までの、8月10日ぐらいから14日までとかな、期間限定で、伊丹空港から、はい、伊丹空港に出るという情報があったんですけど、それだと、同窓会の2日前に着いちゃうんですよ。ねえ。でですね、山口の宇部空港はどうなのかなと思って調べてみたら、宇部空港も大阪から宇部空港に行く便がないんです。はい、東京便の便しかないということが わかりました。はい、いや待てよ、確かそう、もしも間違ってたらごめんなさい。はい、うん、ないんちゃうかな、あったかな、もう一回調べてみますね。ほんでバスガードというそのラインの情報があって、大阪からその松田っていうところと、あと津和野っていうところに行くし、夜行バスがあるという情報があって、それも調べました。そしたら今は運休しているということです。はい、ねえ、本当にどうしましょうね。まあ一番簡単なのは新幹線で新山口まで行って、そこからうん、バスで東萩まで出て、そこから山陰線に乗り換えていくというのがあれなんですけど、とっても連絡が悪いので、そこにたどり着くまでに新幹線で2時間ちょっと、バスで1時間半、そこから電車で約1時間で、連絡が悪かったらね、本当にとてつもなく時間がかかって、うん、あの現実に、ちょっとびっくりしております。はい、でですね、その友達からね、今学校の生徒もすごく少なくなってるって言われて、僕が住んでる時は人口が8000人、多い時は8000人ぐらいいたと思うんですけど、今はね2000人で、そうです。で、僕らが時が2クラスあったんですけど、2クラスで60人近くいたんですけど、1学年がですね。で、今はその人数が全校生徒というふうに聞いて、これまた、びっくりしましたね。で、今日家で話してたんですけど、どうしてこんなに人口が減るのか。まあね、僕は就職先がないっていうのもあるんですよ。僕らの時には町内に残りたいって子はたくさんいたんですけど、結局就職先がないので大阪出たり九州出たり東京出たりしてたんですけど、で今はねリモートとかもあるじゃないですか。でも一つ問題なのは、やっぱり先ほど言った交通の便が悪いんですよ。もうやっぱり車がないと生活できないね。それにつきますね。だからちょっとこのね、もっと交通の便が良くなったら田舎暮らしの人も増えるんじゃないかなっていうふうに、思ったぷかぷかでございました。すんごい長くなっちゃったな。はい。じゃあそういうことで、本日のぷかぷか終わりたいと思います。皆様、良い日々をお過ごしくださいませ。
先週はもうギリギリな感じで開店した浮かぶカフェだったんですけれども、今週はちょっとほっと一息つけるかなという感じのでの開店となっております。とはいえ今週も結構忙しい毎日を送っておりました。今週は新しい作品の稽古というのが入ってまして、まあ、私ニューヨークに今いるんですけれども、その41st street、41丁目にあるスタジオに通っておりました。ニューヨークをご存知の方って、まあ42丁目っていうとあっていうふうに思うかもしれないんですけど、42丁目っていうのは何があるかと言いますと、かの有名なタイムズスクエアというのがあります。これは大晦日のカウントダウンとかでも有名で、なんとなくこう一番にぎやかなニューヨークの中で、そうですね、日本でいうと渋谷の交差点みたいな感じですかね、まあ、非常に、まあ、なんていうか観光客の多いところです。 人がいつもいっぱいいて、まあ、いつもはなるべくその辺に行かないようにしたいなという思うようなエリアなんですけれども、ゴミゴミしておりまして、そしてその近くで、まあ、有名というかなんとなくイメージで、思い浮かべるのがブロードウェイじゃないかと思います。でたくさんブロードウェイのミュージカルですとか、あと演劇の作品なんかも上演しています。実はですね、ここだけの話なんですけれども、私あまりこうブロードウェイミュージカルとかっていうのをどうも興味がなかなか抱けなくて、見たことがないんですよ。ダメですよね、そういうことじゃ。今度行ってみたいと思います。やはり思い切って、なんでしょうね、思い切らなくてもいいんですけど、きっと見たら楽しいんじゃないかなと思うんですけれども、いつもはだいたいオフブロードウェイと言われているような、こうちょっと小さめの劇場ですね。そして実験的なものをやるような、そういうところの劇場で、仕事をしていることが多いんですけれども、今回はたまたま本当にちょっと安めに借り、安く借りられるということで、その42nd Street、まあ 41st なんですけれども、にある小さいスタジオを借りて、そこで稽古していました。今回作っているのは人形劇で、しかも影絵なんですよね。なので、暗い中で明かりを灯して何やらごそごそと実験をすると、そういうことを、こちらのアメリカ人の人形師の方々と一緒にやっていたんですけれども、まあでも暗いからといって、でまあ暗いから暗い部屋の方がいいだろうって思いますよね。窓なんかも確かに窓があまりにも大きくて、そしてそこにカーテンがついてないというような部屋だとちょっと問題なんですね。暗くできないので。なんですけれども、今回の部屋というのは完全に地下室だったんですよ。で、地下室で全く窓がない部屋だったんですよね。ここにまあ3日間結構朝から夕方まで入って稽古していたんですけれども、いや、なんか本当に潜水艦の中にいるみたいでした。で、不思議なもんですね、人間って暗くしてても窓があったりすると、まあね、カーテンでこうちょっと遮ったりとか、それでもやっぱり窓があるっていうのは安心するんだなと思いました。あと、まあなんとなく空気が、酸素が少ない感じがしましたね。で、まあでも、まあ一つ救いだったのが鏡がありました。壁の一面はすべて鏡でしたので、まあちょっと時々その鏡の前にこうカーテンがかかってたんですけども、それをこう開きまして、自らの姿を鏡に映したりして、気を取り直していたんですけれども、それでもお昼の時間とかはもう必ずちょっと外に出て空気を吸って外でご飯を食べた方がいいんじゃないかとか、まあ、少し休憩して外に行った方がいいんじゃないかとか、そんな感じで、もうこんなに完全に窓がないスペースで、しかも地下の2階ぐらいだって、かなり低いところでしたね。なので本当に何ですかね、もう、完璧にこう地底人の気持ちになりました。まあそうですね、そんなこんなでなかなかちょっと不思議なスペースだったんですけど、不思議な体験だったんですけれども、それなりにまあ脳細胞が刺激されて変なアイディアもそこから出たりしてよかったんじゃないかと思います。まあもう一回そこでやりたいかなというと、なかなかちょっと微妙なところもあるんですけれども、まあたまにあまり行かないエリアということで、そのブロードウェイ近辺なんかに毎日通ってそこで作業するなんていうのも割と面白かったかなっていうふうに思います。で、実際そこのスタジオはこうシアターに併設しているもので、その劇場は普通に演劇をやっているところなんですけれども、そこの劇場はまあオフブロードウェイっていうサイズらしいですね。まあ 劇場の規模によってそういうふうになんか分かれているみたいですけれども、でもその中でもなんかシネコン形式みたいな感じで、一つのその劇場の中にさらに小さい劇場がいくつか入っていて、それぞれ別の作品をやっているというような形式だったみたいです。なのでその中から選んでみることもできるし、2つ見ちゃうとかそういうこともできるのかなと思うんですけれども、いやそれにしても劇場が多いんですよね。ニューヨークはすごいたくさん劇場が、小さいのから大きいのまで、実験的なことをやってるところもあれば、本当にもうブロードウェイみたいな商業演劇をやっているようなところ、あとオペラ系ですね、メトロポリタンオペラなんていうのもありますし、なんかもう本当に大小さまざま、ジャンルもさまざまで、星の数ぐらい劇場があるんじゃないかと思います。でもちろんその全部に行ったことなんていうのは全くないのですけれども、いつもだいたい行く劇場っていうのは決まってくるんですが、誰が行くんだろうっていうふうに思いますね。そうそう、今思い出しましたけれども、やはりあのブロードウェイからほど近い劇場で昔公演をしたことがありました。とてもそこの劇場も2つスペースがありまして、大きいシアターと小さいシアターがあるところだったんですけれども、私はその小さいシアターの方で仕事をしておりました。作品を公演していました。でそもそもそうですね、満席でも30人くらい、3、40人入ったらもうギッチギチになっちゃいそうぐらいな小さいところだったんですけれども、ある雨の日に観客がなんと一人だったんですよ。いやびっくりしました。一人のお客さんの前でやるという。でもそれでもまあ、私ともう一人ピアニストと二人が舞台に上がってる、そういうパフォーマンスだったんですけれども、まあ、いつも通りにやりました。そしたらですね、なんとその一人来てたお客様というのがいわゆる評論家の人だったんですよ。そしてその翌日、素敵なレビューを書いてくださったんですね。いやー、気を抜かないでやっといてよかったというふうに思いました。これからもお客様がたった一人しかいらしていない時も、もしかしたらどなたもいらっしゃらない時も、同じようにやりたいなと、そんなことを思っている5月の夜です。秘密のコーナー、ビーバー先輩英会話の森へのリクエストは、E メールアドレス、うかぶカフェ @gmail.com、ukabucafe@gmail.com、または番組ホームページの投稿ボックスより、ラジオネームを添えて、ビーバー先輩に聞いてみたい、あなたの英会話のお悩み事をお送りください。ビーバー先輩が答えてくれると思います。そして番組へのご感想やリクエスト、ご常連の皆様へのファンメッセージも、ラジオネームを添えて、ぜひお送りください。それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。